の鐘を鳴らすのはあなた。そんな和尚の独り言。
はい、あっと驚くスタートです。そんな和尚の独り言、横手市平賀町吉田西宝寺の斎藤太円ご住職にお越しいただきました。そんな和尚の独り言始まりです。おはようございます。
おはようございます。
今日あれですか、西宝寺の歌じゃなかったんですね。
うん、
揺れながら待ってたんですけど金鳴っちゃいましたあれあれみたいな
で、うん、そう思わせといて思
わせぶり、
ちょっと違う展開から入るというこの飽きさせないテクニックみたいな
んですかね。うまいな、さすがお嬢様。
こんなのかなと思っておいて、うん、ちょっと違うというこのね、こう違和感から始まるような
違和感と言っていいんですか。
さあね、こう思わせといて、思わせぶりなんていうのもね、うん、なかなかこう人の心を引きつけるテクニックなんじゃないですかね。
うわ、ちょっとそれ高級テクニックですね。
そうちょっとテクニシャンと言われてますのでねさあということで、12月も2回目になりましてですね、10日、もうあと3週間でですね、
う
ん、年がいよいよ変わろうかなという時になりました。
変わっちゃいます、もうあっという間。
昨日も今日も天気が良くて、
そう、気持ちいい、
ね、すごいですね、
うん、
いや、まるで私がここに来る時はですね、
はい、
8割は晴れてるんじゃないかななんてね、
そんなに
思ってますけども、うん、別に統計つけてるわけじゃないんですけども、うん、適当に8割と言ってしまいましたが、
なぜ適当に言ったんですか。
まあ8割もありゃみたいなところでですね、何もと8分目みたいなもんですから、8割とまあ言っとこうかなと思いましてですね、
うん、
実はですね、12月の1、2、3、4、5、6、7と、うん、これはですね、お釈迦様がですね、
はい、
座禅をした、ね、期間でございまして。
あ、そうなんですね。
8日の日にパンと悟るということでですね、悟ることを浄土とこう申しましてね、浄土へということで、お勤めをさせていただきましてということで、うん、お釈迦様がお悟りになった日を、ね、一つ、
うん、
心に噛みしめて拝ませて心を新たにするという時からもう2日になりました。2日経ちました。
そうだったんですね。やっぱりその日っていうのはお師匠様にとっても特別な日で、何かこう一日の流れで違うこととかされるんですか。
いやいや、まあこの時はですね、1年の中でですね、一つ三仏忌と申しましてですね、3回濃いところがございまして、一つは生まれた時、一つは亡くなった時、一つはお悟りになった時ということでですね、はい、その3回だけはですね、非常に濃くお勤めをするということになりまして、
そうなんですか。
そんなことをしながらですね、気持ちを新たにしてですね、このきっかけをもとにですね、また気持ち新たにしてというね、感じでですね、日々を過ごすということになるわけですね。
そうでしたか。なんかすごい、そんな思いがけないお話で、今日はなんか予想と違うお話の流れで
ちょっとなんかこういつもと違うなみたいな、
違いますね、
感じするでしょ。
違います。
だからこういつもと違うようにスタートしたというところですね。
なるほど、
こうかけてるわけでございますね。
さすがですね。お、乃木坂さん、おはようございます。天気すぎて大雪になる予感というね。
どうなんですかね。私は希望的観測とするのならばですね、なんとであってほしいなと思いますけども。
そうですね、
ちょうど去年はですね、14日から降り出しましたんで、そこらもいくらかですね、雪マークがちらほらとこう出てきて、これからですね、アプリを見ると、天気アプリ見るとね、なんか雪だるまマークがポツポツと当然増えてくるんだろうと思いますけども、よくですね、テレビの、煽り文句にですね、今シーズン最大の寒波だとか
もう、あの一言ですね、
史上最強とか、まあそういうなんか非常にえぐい煽り文句が出てくるような、コメントがですね、アプリにはまだ出てきませんので、案外いけるんじゃないかなと私は思ってますけどもね。
そうですね。
でも、昨日なんか10度ぐらいありましたからね。
そうそう。
ね、暖かかったですよ。
そうですよ。
で、その煽りがですね、 夜に来ると、うん、私もですね、ずっと冬のテレビ見て天気予報見てましたから、ほら放射冷却現象なんて言葉もですね、はいはいはい、原理は分かりませんけど言葉だけは先行しますからね、うん、そういう言葉でやっぱりその通りにですね、今日朝冷えましたね。
冷えましたよ、フロントガラス凍っちゃって、
霜がですね、田んぼにバーッと出ましてですね、
う
ん、
そう
雪の白さじゃなくてですね、霜の白さを見たというのは今日、うん、今年初めてですかね。
そうです、
うん、ね、でもですね、人はどんなに寒くても動かなきゃいけないわけでござい
ますね。そうです、
そんな中で、まあ、師走12月でございますけども、
うん、
ね、うちのお寺さんに来る人も、ね、いらっしゃるわけでございまして、お客さんがよく来るわけでございますね、
うん、
一人はどんなご用件かというと、ペットさんはいらっしゃいますね。
あ、
寒くなるとやっぱりペットさんも厳しいのかな、
う
ん、ということでですね、なかなかもうペットさん、うん、ペットさんということでですね、そんな中でまた電話がですね、ほら、ちょっと歌わせていただきましたけれども、10羽の鐘の予約ということでございましてね、
やっぱりね、
鐘を
鳴らすのは、
そうそう
私です、
そうです、
鐘を鳴らすのは私です、
ということでですね、そんな方もいらっしゃいますし、
うん、
中にはいろんなご相談もいらっしゃいますのでですね、たまにはですね、朝から晩まで喋ってる時があるわけですね。
あ、そうですか、
なんでこんなに喋ってるんだろうと思う一日もありましてですね、晩ご飯頃になるとくたびれましてですねであとはもう親父は夜なりゃ静かになるだろうとこう家族は思ってるわけですけどもね静かにならないんですね。
静かにならない、
そうそうそう、いびきと寝言って言ってますけどもね
そういうことですか。
もう24時間もなんかガーガーやってるってみたいなですね、だから家族ではですね、なんてこうるさい親父なんだってこう疎まれるわけでございますけどもね。
いやいや、そんなことないですよ、
寝てる時もなんかうるせえなみたいなね、もう日中もうるさいんだけどもなんか夜もうるさいなって、まあ、24時間営業ですからね。
そうですね、お嬢様のところそうですよ
ね。だからですね、口がですね、なんか無意識のうちに喋ってるってこともありますけども、ね、まあ、口が生き物なのかなみたいなね、
別のね、何か
そうそう口にもなんか心臓があるんじゃねえかみたいな ね、そんなこう感じもしますけども、
うん、そうだってお嬢さんこうやってお話ししててもね、まあ、外を歩いてる方とかね、ご覧になったりとか、
そんな中でですね、まあ、いろんなこう方々とお話ししてる時にですね、まあ、些細なお茶飲み話の会話の中でですね、
はい、
ちょっとこうなんかこうこうなんかこう心にこう引っかかるみたいなね、頭の中に残るみたいなこう会話っていうのはあるわけでございましてね、
はいはい、
でこの前喋ってるとですね、これはですね、なかなかの深い謎かけみたいなもんですけどもね、
何ですか。
あるですね、90歳過ぎたおばあさんがいらっしゃいましてね、まあ90歳を過ぎてねいらっしゃるということは非常にすこぶるおまめな方なんだと思いますけどもですね、
そうですね、
そんなおばあさんがですね、まあお茶飲み話でですね、いやいや私もねそろそろ近くなってきましたねなんてね言うわけですよ、でその方のお鳥さんがね、もう戦争当時亡くなっているということでございましてですね、もうね、60年ももう会ってないみたいなね、そういうおばあさんがね、
はいはい、
お師匠さんね、私も向こう行ったらね、お父さん私のこと分かるかねなんて言うんですね。のこのこ、ほら60年前に会ってますから、私の姿形は随分変わっちゃったから、ね、向こう行った時お父さん私だって分かるのかねなんてこういう話をするわけですよ、なんかこうまあたわいのないお話なんでしょうけども、もうその時にですね、いや和尚ってのは何と答えるのがねいいのかななんてねちょっとこう考えるわけですよね。
ですね、
ねえ、あなただったら何て答えますか、分かるでしょうとかね、分からないでしょうとかっていうことなのかな、
どっちかで言いますね、きっと分かるんじゃないですかみたいに言っちゃいそう自分だと、
そう、難しいですよね、なんかね、はい、その些細な、まあ、お茶飲み話の問いかけなんですけども、どういうふうにしてお答えするのかっていう場面が私も多々あるわけですけども、まあ即断即決でポポンとこう、まあ、答えるわけですけども、後から考えるとそれが良かったのかなんて思う時がありましてね、なんでそういうことをこう問いかけるのかなとか、その人の心理を考えたりね、
その方の背景とか全部お師匠様は考えるんですね。
その一瞬の中でですね、なんでこの言葉をこの方は言ったんだろうと、 あるいはこの言葉を言う、ね、問いかけた時にこういう言葉が返ってくると嬉しいのかなということを期待しつつ言うのかなみたいなね、非常に難しいなとこう思う場面ってあるんですよ。これ Q&A なんですけどね、問いに対しては答えを出すんですけども、果たしてその問いというのは一体何を意図しているのか、あるいは何を求めているのかね、そんなことを考えたときに、こう、その人のこうピンポイントのストライクなところにですね、トーンとね、答えを返せるところに、和尚の意気を求めたいんですけども、なかなかそんなことがね、できるのかな、なんてことを考えると、まだまだこう力不足なのかな、っては思いますけどもね。だから、きっとわかるでしょうとかね、まあ、わかんねえんじゃねえかなみたいな答えもあるわけですよ。まあ、ちょっとこう、おちゃらけって言うとね、おばあさんもちょっと変わりすぎたから、お父さんわかんねえじゃねえかみたいなことをこう、言ってこう、笑いを取るというのも、あるかもしれません。いや、きっとわかりますよってね、きっと心が通ってるんだから、ね、わかりますよって。ああ、どんなにね、しわくちゃになってもわかりますよみたいなね。お父さんきっと、お母さんのことをね、思ってね、60年間待ち遠しくしてんだから、ね、いつ行っても、あ、お母さん来たかって言ってくれるよっていうのがいいのか。
そうですね。
という答えを求めているのかどうかわかりませんけども、でもね、答えっていうのは面白いもんでね、1たす1は2ですというね、算数的なね、答えがあるというわけじゃなくて、その答えに対してですね、まあ答えなくてもいいんじゃないかという答えもあるのかなというところも考えるとですね、面白いんじゃないかなと思いましてね。
そうですね。
わかるとか、わからないとかじゃなくて、私は考えたんですけど、大丈夫ってこういう、ただそれだけでいいんじゃないかな。
大丈夫？
わからなくてもわからなくても大丈夫だよ。
どちらでもね。
そう、大丈夫だよ。っていうその答え出さなくてね、その一言で片付けるっていう手もあるのかななんて思ったりする。
なんとなんと、
あるいはね、結局気づくとか気づかないとかそんなことじゃなくて、90歳を超えてしまうと、もう近いんだなってっていう、そこをその表現で言ったのかなみたいなね、お父さんを出しにしたわけじゃないんですけどもね、なんかそういうことがその心情の中にあるのかなとかね、だからたった一つの、本当に言葉の問いかけなんだけども、そこにそのね、深いその真理みたいなものをですね、感じる時があるんですね。
そうですね。
その時に私はどういう言葉を持ってその人にですね、あてがっていくんだろうみたいなことを考えると、なかなか私もですね、適当なこと言ってるななんてね、適当なことっていうかですね、無責任なこと言ってんじゃねえかなみたいなね、ことを思うとこう反省する場面があると。
和尚様、このお話にね、なめぬこさんからコメントいただいててご紹介していいですか？そうですね、どういう答えが欲しいのかなって。
そうですね。
で、そこからの、何進化を求めてるのかもですね、っていう、そのね。
そうなんですね。やっぱりそこに、難しくてね、問いかけはですね、同情していただける安心感とですね、否定されるという、こう、なんていうかな、こう、悲しい感じのね、感情、そういうものになるわけですよ。こういう答えを返すと安心しますが、こういう答えが返ってくると具合悪くなるな、みたいな。でもあなたはどういうふうにして思ってますかということを探るということで問いかけする方もいらっしゃいますから、そんな時にですね、私はその人の気持ちになって、どれだけのことを答えているのでしょうかなんて考えると夜も寝られなくなってしまいましてですね、で今日はですね、なんとなんと首が痛くてですね、
首が痛い、どうされました？
きっと夜寝られなくて寝違えたんですかね。
寝てる
和尚様安心して。ですからですね、今日はちょっと首が痛くてですね。
そうでしたか。
言葉がよく出てこなかったんですけど。
十分出てますよ。
いや、これからお客さんのですね、問いかけるお言葉にはですね、敏感に反応してですね、気の利いたことを言えるような、職人でいたいなと思う
職人。
今日この頃でございました。
すごい。
心の闇を照らします。 そんな和尚の独り言。
はい、いい音が響きましたね、お嬢様。そうですね、お嬢様、一ついいですか。
いいですよ。
何歳に見えますか、私。
あ、私ですか。
私です。
あなたですか、
ええ、
いや、若いように見えて老快な、あ、老けているようで若いような、非常にミステリアスな方ですね。
ありがとうございます。はい、そうですか。はい。さっきのお話の中からね、ご覧の方、何歳に見えますか、必ず若く答える法則っていうところでね、ちょっとお嬢様に今問いかけてみました。ね、気分よくしてくれてありがとうございます。
でもそこをですね、もうひねるみたいなんで。いやいや、そこをあえて、最初から若く見るようにするっていうのはですね、まあ、初歩なんですけどもね。いやいや、そこに、面白いことにね、こう、うん、若く見えると、
はい、
なんかね、こちらの人は照れてなのかどうかわかりませんけどもね、あ、いやー、おばちゃん若いねーなんて言うとね、うん、いやいやいや、ホチネクテって答えですよ。ホチネクテって。
わかる、それ本当わかる。
ホチネクテって言ってねえんだよって。若いって言ってんだよって、もう、でも、若い頃、本人ねってこう、捉える部分がですね、多いので、
はいはい、
若いように見えて、ね、うん、経験のある方、経験のあるようで若い方、ミステリアスでエキゾチックな方ですね、なんて言うとね、またちょっと深いのかなと思って、ちょっとひねってみましたけども。
ツイキャスをご覧の方が、すごくこう、笑ってくれてますね、グッドタイムズさんも。
本当、そうそうそう。
笑い、パチパチパチ。
そうなんですよ、これ。照れると。という表現をするときにですね、本人でくてっていうのはね、うん、秋田県人なんですかね。
そうですね、多いですよね、うん、
あ、やーばちゃんわけごとって、うん、なおさん俺本人でくて、こういう会話があるというところです、うんうんうんうん、秋田県人のちょっとこうテリアな部分があるんでしょうね。
そうですね、はい、あ、そして最後にね、大事なことのお知らせです。はい、西宝寺さんでおなじみとなりました除夜の鐘つき、
はいはいはい、
12月31日お昼の部は大変好評で残り少なくなっているということでお聞きしております。
あとまず一応札ではですね、まあ、10発あるかないかぐらいですかね、うん、
本当にね、お昼の方が今、
昼は人気ですね。昼大人気ですね。
大人気で、
うん、夜の方がちょっとポサポサしてきましたんでですね夜もなんとかよろしくお願いしますみたいな、
ね、はい、そうですね、うん、詳しくはホームページなどでご覧ください、
はいはい、
ここまでのお話は横手市平賀町吉田西宝寺の斎藤丹円ご住職でした。お嬢様、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ゆこりんの週末東京ラジオ。